お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。船木和沙さんはモンブランのヒドンクレバスに落下してから16時間後に救出されました。雪面下27メートルから引き上げられた時、彼は生きていたのです。ヘリコプターで運ばれ、シャモニーの病院に入れられました。氷のクレバスに16時間も閉じ込められていたのに、どうして生きていたのでしょうか。実は船木さんが助かったのには、7つの奇跡があったと言っておられます。この中のどれか一つが欠ければ、助かっていないのです。遭難から遭難救助に至るまでの過程で、いくつもの偶然が重なったのです。1. 頭が上。頭からクレバスに落ちていきながら、頭が上になって停止したのです。これだけでもすごい偶然です。重たい頭が上になるためには、少なくともクレバスの中で半回転したわけです。もしかしたら何回転かしたのかもしれません。2. クレバスの蓋。事故の夜に湿った雪が降り、クレバスが完全に蓋をされ、内部が外気から遮断され、いわゆるクレバスが雪道化したのです。そのため、体温を失うのを防ぐ環境に置かれたのです。3. 天気。遭難の翌日は、打って変わって快晴となり、ヘリコプターが飛ぶことができたのです。救助の人がクレバスに入ることもできました。4. ザックの発見。友人が置いてきたザックの上の雪が風によって吹き飛ばされていて、ヘリコプターからすぐザックを確認することができました。ザックが発見できなければ、ヘリコプターが飛んできても場所の確認はできません。5. ロープ持参。落ちた船木がロープを持っていたので、友人はロープを使ってクレバスに降りることができなかったのです。これは結果的には二重遭難を防いだのです。6. 頭部外傷。頭をぶつけた箇所が傷を負っており、ザックやスキーウェアは血に染まっていたのです。しかし、打撲により意識はなくなりましたが、頭の中身、つまり脳は致命傷を負わないくらいの適度な強さの衝撃を氷から受けたことになります。もしもう少し打撃が強ければ、彼は頭部出血により、止血したか歩けないくらい重い後遺症を負っていたかもしれません。逆にもう少し打撃が弱かったら意識があって、雪面下27メートルの空間で動き回り、氷にギリギリで引っかかっていったザックがずれて、奈落の底に落ちたかもしれません。7. 頭以外の骨折や重度の凍傷がない。落ち方が良かったからか、足の骨折や首の骨折がなかったのです。頭は頭蓋骨を骨折ぐらい強く打っていたのに、首の骨は大丈夫とはなんて幸せなんでしょう。落ち方によっては車椅子を離せない体になっていたかもしれません。また履いていたコフラックの兼用靴はシャモニーで買ったものですが、新しくて保温性が良かったため、凍傷から足を守ることができたのです。これらの1番から7番までの偶然のうち、どれ一つでももし起こっていなければ、今の彼はないのです。すなわち発見されなかった。発見されてもすでに息を引き取っていた可能性が強いのです。発見時の体温は28度。落ちた時の体温を37度とすると、16時間で9度低下したわけです。発見が2時間遅かったら、体温は27度以下になり、いわゆる高度低体温の領域に入り、心臓の動きが止まる危険性が増大しています。言うなれば、ギリギリセーフの救出劇だったのです。救助隊員も最初は遺体収容のためにヘリコプターを飛ばしたのだから、経験豊富な彼らにとっても常識的には生存しているとは思わなかったでしょう。引き上げて生きていることを確認すると、つまり、頸動脈の拍動に触れたか、 呼吸をしていることが分かった時点で彼らは一旦体を温める道具を取りに帰ったのです。その当時どのようなものを持ってきたのでしょうか。体の保温のための毛布やシュラフはもちろんですが、過湿のためにどんな処置をしたのか船木は分かりません。加温酸素の出る装備があったかどうか、またヘリコプターの室内を暖かくしたのかもしれません。7つの偶然は奇跡とも言えます。もう一度同じ場所でクレバスに落ちても助からないでしょう。彼はこのように言っています。この7つの奇跡を引き起こしたのは神に他ならないと思う。神は私を救いたかったのだ。まだ死ぬのは早すぎる。救ってあげるから自分と一緒に世のため人のために働いてもらわないといけない。あるいは人の世での修行がまだまだ足りぬ、もっと汗を流せ。そう神は考えたに違いない。好きをするのは人間の自由だ。でも事故から救うのは神の意志だ。この事故のおかげで私は神と巡り合うことができた。奈落の底に落ちても当然の男を神は引き上げてくれたのだ。神との巡り合いは素晴らしいですね。後日彼はクリスチャンになりました。日本では救出の翌日の産経新聞の夕刊に船木さんのことが出たのです。またテレビでは3時のあなたで産経新聞と同様の内容が報道されました。たまたまその番組を見ていた札幌の下宿のおばちゃんが、船木和沙という聞いたことのある名前で医学生と報道され、うちの下宿生に間違いないと直感したそうです。おばちゃんは船木が日本を経った3月12日からその後札幌に戻った10月1日まで半年以上、船木の部屋をそのままにして帰りを信じて待っていてくれたのです。友人は救出当日に東京の船木の家族に一報を入れました。事故の模様と生命に別状のないことを伝えました。日本にいる家族は船木の両親と弟のはじめ岩井の2人でした。父親はフランスとの電話のやり取りをちゃんとメモしていました。そのメモは20年以上残されていました。そのメモには遭難直後の電話のやり取りが記されていました。3月何日、夕方、深夜から東京に電話あり、岩井が受ける。和沙がクレバスに転落し、16時間後にヘリコプターでシャモニの病院に運ばれた。生命には別状ないと。夜11時、フランス時間午後4時、初めから深夜に電話する。20度 C に下がった体温が35度 C に上がったということ。特別病室に入っていたが、3週間後には一般の病室に移れる見通しである。今のところ回復は順調で、家族の人に来てもらわなくてよい。助かってよかったですね。7つの奇跡がなかったら助からなかったですね。日本の家族とも連絡が取れてよかったですね。さあこれからシャモニの病院では船木に対してどのような治療をするのでしょうか。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。